春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。はい、
今日は 5月13日
です。はい。死なぬのある、菅の荒野にほととぎす。泣く声聞けば、時過ぎにけり。万葉集、巻の14、あずま歌からです。
はい。
はい。各校とこの時期同じぐらいにね、うん、5月の中頃から飛来し始める夏鳥ですね、ホトトギス。
ああ、そうですよね。
はい。飛びながら鳴き渡っていくそうなんですけれども、はい、その時期にはね、絶唱がね、はい、夜中も響き渡るそうなんです。
あのね、はい、ホトトギスってね、はい、漢字で書いてどうなるかわかる？
確か3種類ほどあったかと思います。
3種類もあるんやね。
はい。
不明の風に、
なんかね、書くのとか、
ね、鳴く鳥って書いてね、はい、不明の風にね、鳴く鳥って書いたら、なんか鳴かへんような気がしますやん。
します。ね。ですけど、ね、どんな鳴き声かと言われますと、ちょっと私もピンとこないんですけども、ね。
ホトトギスって鳴いたとこって聞いたこともないですね。
私たちは聞こえないでしょうね、きっとね、都会にいるのでね。
なるほどね、都会にはいないのかな。
いないでしょうね。ウグイスの声さえ難しいかなと最近思いますね。
ああ、そうですね。
はい。
ウグイスね、梅にウグイスと言いますけどね。
はい、言いますけど、聞こえることはまずないですね。
そうやね。ちょっと山の方にね。
ちょっとね、郊外とかに出ないと。
そうやね。
無理ですけど、うん、もう夏がね、そろそろ近づいてるかなという感じが。
そうですね、新緑ですもんね。
はい。いたします、ね。
桜も終わりました。
はい。
はい。ということで、
はい、
今日の春乃と、
京子の、
乙女な時間、お付き合いください。
はい、よろしくお願いいたします。今日のゲストはですね、
はい。
もう私とお姉ちゃんの独断と偏見ではないですけども、
はい、
ぜひ来ていただきたくてお呼びいたしました。
そうですね。
はい。
はい。
京都松ヶ崎の茂真理子皮膚科クリニックの院長でいらっしゃいます、茂真理子さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそ、おいでやす。
あたの申します。
よろしくお願いします。
はい。では先生のまずプロフィールからお姉ちゃん、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい。はい、お願いします。
はい。茂真理子さんはですね、茂真理子皮膚科クリニックの院長でいらっしゃいます、
はい、
ドイツで幼少を過ごされまして、医学部卒業後、出産を機に東京女子医大若松教授の下で美容皮膚科に目覚められて、現在北山で開業されております。
京都の北山ですね、
はい、そうです、
はい、
でまたいろんなねことをされていますのでね、
うん、
今日はちょっとそこを、
はい、
突っ込んで、
根掘り葉掘り、
はい、聞いていただきたいと思います。はい、
そうですね。
はい。
まずね、先生に質問させていただきたいと思うんですけども、はい、なんでお医者さんになろうと思われはってんですか？
はい。私は、小さい頃から、ね、実はミイラが大好きで。
ミイラ。
はい。エジプトとか、
はい、
ね、ピラミッドの中に昔を収められてたミイラが大好きで、はい、それを研究したいし、ということで考古学とか法医学を興味があったので医学部に入ったんですけども、
でもまた悪いですね。ね、ミイラですか、
ね、そうなんです。すごいですね、素敵ですね、
うん、お父様お母様がお医者様ではなかった、で先生がこう興味を持たれて頑張ってお医者さんになろうと思われたわけですね。
そうなんです。私の両親は全く医師の家系ではなくて、
はい、
会社の経営の家系だったので、家系で私が一番初めての医師だったんですけども、
はい、そうですか、はい、
すごく変わってると言われました。
よう頑張りはりましたね。
よくそのミイラで ね
そう、ミイラで頑張りまし
たね。でもそう思ったら子供の頃に興味を持つということは大切なことなんですね。
そうですね。
でね、
うん、
お姉ちゃんどうでしょう、私ね、
はい、
皮膚科と聞きますとね、
はい、
私の中ではね、もうシミを取るとか、
はい、
まあ、ちょっとかぶれたのを直していただくとか、そういうとこでね、知識が止まってるわけなんですよ。
ほんまやね、私もほくろを取るとか、
はい、
今なんかレーザーでね、
はい、
焼くとか、そういう知識しかないですよね、
はい、
ジーマシンできたら皮膚科に行きなさいとかね。
そんな感じなんですけど、
そういう感じですよね。
でもね、多分もっと進んでると思うんです。
そう 現代ですからね。
現代です。でね、ちょっと私、はい、一体どんなことができるのかをね、はい、今日お聞きしたいなと思って
そうです、ね、
たんですけども、うんうん、まずはどうでしょう。あの女性だけのものではなくって、男性も最近はこういう美容皮膚科っていうんですか、そういうのに行かれることもあるんでしょうか。
そうですね。あの男性の方も非常に多くて、男性の方が好まれるのは、あの青々としたヒゲをでレーザーで脱毛したいという希望がとても多いんです、
ね。いやありません、ね、たまにこう、青々、
ね、泥棒したみたいね。
ね、夕方になるとね、青々としてくるのが皆さん嫌で、ヒゲ剃りに負けはるし、あの毎日毎日剃ってはると、で最近は痛くないレーザーも出てきてるんで、痛みに弱い男性方も、はい、あの受けられてる方非常に多いですね。
そうなんですね、
はい、
で
女性の場合やったらどういうところを、
あ、例えば、ね、どんなとこ
が。女性の場合ですと、はい、まあ、一番多いのはあの、はい、膝下とか脇とか、
はいはい、
であとはあの着物着はる方がやっぱり京都は多いので、うなじをきれいに整えてほしいっていうのはとても多い部分ですね。
うち行きたい、それ。
そういうこともできるようになってるんですね。ねね、
要するに脱毛ですか。
そうです、そうです、レーザーでうなじをきれいに、いらないとこは脱毛して、あの弱張った時にきれいにあの髪の毛がね揃って見えると美しいじゃないですか、うなじがきれ
い
やと。
そうですね、
その希望は女性多いですね。
いろんなことができるようになってるんですね。
これね、はい、あの、あと脱毛以外にも何かあるんですか。
はいはい、そうですね、脱毛以外で、まあ、希望があるのは、この時期ですと、あの、脇ボトックスって言って、はいはい、あの、脇汗を非常にかいてしまって、はあ、お洋服がね、あの、染みできてしまったりとか、はい、まあ、それが嫌だっていう方用の注射があって、まあ、それしておくと、まあ、一夏は、あの、すっきり何もサラサラな脇で。
汗が出ない。
そうですね。
すごいですね。よくね、聞くんですけども、この脇で汗を止めたものは、はい、あの、なんていうのですか、膝の裏とかの皮膚に汗が出るとか、
はい、
別の場所に手のひらに汗かくとか、はい、足の裏に汗かくとか、そういうことはないんですか。
ある程度他のところで汗かかないと、まああのね、水分どっかから出なきゃいけないんで、ちょっとそこが負荷が増えることもあるんですけど、大概の方がおっしゃるのは、あのおしっこが増える、量が増えるっていうことが、まあ、多いです。まあ人にもよりますけども、
それはいいですね。
そうですよね。
ね、うなじが綺麗やったらね、今までこう髪さんとかで剃ってもろたりね、してましたけどね、
で、こんなとこまで、あの脱毛できるのっていうとこまでできるそうなんです
よ。そうですね、はい、最近は、まあ、あの、女性の若い女性から、まあ、あのみんなそうなんですけど、はい、V ラインとか、はい、アイラインとか、はい、O ラインとか、はい、まあ、ちょっとね、人にあんまり見せる、ね、ところじゃないけども、
そうです、それ必要やと思います、ね、私あの温泉に行ってね、なんでですか、あのおばちゃんたち ね、 あのね、ちょっとあかっこ悪いなって思いますよね、あんなん嫌や。
そうですね、
はい、ね、多分ね、すごい興味あります、ね、私も、はい、
アイライン、オーラインっていうところまでね、
はい、
そこまでできるっていうことがすごいことですよね。
すごいことだと思います。
うん、
ね、そうですね、
ね、これから暖かい季節ですからね。
そう、これから
ビキニ、泳ぎに行く。ビキニ気になるしね、今年は。
ハイレグ、ね、あの、ハイレグっていうの？
はい。
うん。
うん、
ね、
ね、そんなもん着てみたいですね。
ね、うちら縁がなかったね。
ほんまやね、あんま泳ぎに行くことがなかったんで、ね、で、それは脱毛の方なんですけど、今度増やす方も、
そうですね。
できたりするんですかね。
そうです。あの、男性の方は特に、内服の増やすお薬があるので、
内服ですか？
はい。
植えるわけではなく。
はい。内服することで、男性方の脱毛を改善して、毛がよく生えてくるようになります。女性の方でも、あの、内服は男性ほど強いものは今のところまだないんですけども、あの、軽いものは飲み薬ありますし、塗り薬を塗ると、あの、よく生えてくることが多いですね。
あ、例えばこのな皮膚に、ね、あの、毛根がなかっても生えてくるんですか？
毛根はでも、あの、どこかにはあるので、まあ、産毛は、あの、生えてきて、反り込みのところとかが気になる方とかは、そこに塗られてると少しずつ、あの、産毛が生えてくるようにすることはできます、
ね。女性もね、ちょっとずつこう、まあ、私ら髪言うてたらね、
前がね、
交代してきますよね、後ろにね。それね、気になりますもんね。
そうですね。昨日も言われました、神さんいてね、
はい、
あの、ちょっとね、前がね、あの、少なくなってきましたねって言われて、いや、これ、入れるんですとか一生懸命ね、あの言ってましたけど、ほんまにそうですよね。
いや、ほんまにね、 若い時と違ってだんだんね薄になってきます。
あとこのまぶたの下垂ですか、
うん、あ先生ねこれお得意とされてる、ね、部分だと思うんですけど、
そうですね、あの手術で、はい、あのまぶたがだんだんあの下がってきてしまって前がちょっと見にくいとか、はい、まぶたを開けるときに一生懸命あの大体おでこを使ってしまって開けている方が多くて、横じわがおでこの横じわが非常に深く入ってきたりしている方は多くの場合眼瞼下垂があることが多いですね。
なるほど。
その場合、ね、まぶたを切開しはるんですか。
そうですね、であの皮膚の余っているところもきれいに切って、はいはい、あの下がってきて伸びてしまっているまぶたを切る筋肉とか腱膜っていうところがあるんですけども、はいはい、それをきちんと引き上げて縫ってあげることをするとすごく楽な力でまぶたが開くようになって、うん、頭痛とか、はい、あの肩こりがすごく楽になります。
なるほど。それ簡単にできるもんなんですか。
簡単。あそうですね、
何日も入院しないと。い
や
い
や、あの日帰りですし、大体、ま、人にもよりますけど、はい、1時間から2時間ぐらいの手術ので
終わります。これ全身麻酔なんですか。
いやいや、部分麻酔で、
麻酔で、はい、で日帰り、
日帰りです。
すごいですね、
は
い、
後の痛みとかあるんですか。やっぱり
痛みは突っ張るような感じ、縫い合わせてますので少し傷が引っ張られる感じっていうのはあの感じ張る方多いですけど、痛み止め飲まなあかんぐらいむちゃむちゃ痛いっていうことはあんまりないですね。
でもすごいへえばかりやね今日 ねものすごく興味があります。先生これからまたどういうご活躍をされていきたいとか、ま、あのこうやってラジオ聞かれてる方が先生のこと知りもっと知りたかったらホームページ見たりとか、
はい、そうですね、はい、しげまりこひらがなでしげまりこと検索していただいたらクリニックのページがトップで出てくるので、はい、ぜひいろんな情報詰まってますしご覧になっていただけると嬉しいです。
本当ですね、
いろんなことできるんですよね。シミ落としだけはないということです。
そうです、うん、これから何 ご活躍されるあの場合とこのさっきおっしゃってたの眼瞼下垂の手術を6月。
そうですね、はい、眼瞼下垂の手術はあのもう一人の形成外科の専門のドクターと2人がかりでやりますので、はい、6月の23日に、はい、あのする予定でおりますし、まだご興味のある方は
お問い合わせ、
お問い合わせいただければと思います、
は
い、
あそれホームページからまた全然の電話番号とか検索させていただいてお電話させていただいたらいい感じですかね。
はい、はい、それでお願いします。
いやんちょっと楽しみです。
いやちょっと本当に
いかな今日でたくさんこういろいろなねあの、このパフレットとかいただいて、お薬とかもね、はい、なんかビタミン剤とかも、はい、なんか魅力的なのがたくさんありましたから、
はい、あとなんかあの膝とかね肘のね、うん、黒ずみをと
そうそう
落としてくれる石鹸とかね、
ね
すごくツルツルにねなりますし、
ねなんかお腹もへっこむって書いてましたね、
うん、あの内臓脂肪とかもですか。これはまた違う方面なんですか。
内臓脂肪は、はい、あのまた内服薬とかがあるんですけど、皮下脂肪を減らすリポセルっていう、はい、あの最新のレーザーがあるので、それで
表面は火傷しなくて
火傷しないで中の方だけ焼いて締めるっていうやり方ができます。
ね、そうですよ。
そうですか。
ねえ。
もうぜひとも、もう全身ね、はい、あの、改築やないですわ。
はい、
あの、
改築します。改築。基礎工事からね。
基礎工事から。
そうしたいと思います。
そうですね。
なんか興味深いお話が今日はたくさん聞けましたけれども、ね、まだまだね、名残惜しいんですけれども、はい、また、あの、ぜひ来ていただいて、次もお話をたくさん伺いたいと思います。
はい、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、なんか季節もまだまだ変わりやすくなっておりますけれどもですね、はい、皆さんあのご自愛くださいまして、お健やかにお過ごしくださいませ。
お過ごしくださいませ、はい、では